新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済、ブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の17日木曜日です。今日のニュース行きましょう。ローソン、上海店舗販売のおにぎりをブロックチェーンで生産地証明。ローソンが NFT 参入、SBI NFT とローソンチケット NFT を提供へ。送金決済アプリのキャッシュ、ブロックらから49億円調達。ウクライナ大統領が暗号資産関連法案に署名、市場形成目指す。イーサリアム、テストネット、キルンで POS 移行作業、ザ・マージを実施。カナダ銀行と MIT、共同で中央銀行デジタル通貨研究へ。バイナンス、ドバイで暗号資産取引所のライセンス取得。山形市、ブロックチェーンコルダ活用で電子商品券ベニペイ発行。クラーケングローバル、ディフィニティ、インターネットコンピューター上場へ。FTX、ステップンのグリーンメタバーストークンを先物で取り扱い開始。SBI VC トレードでライトコイン、ビットコインキャッシュ、チェーンリンク、ポルカドット上場。アニモカの F1 デルタタイムがライセンス更新できず運営終了へ。ICO トークン発行及び保有に関わる会計処理について ASBJ がレポート公表。一つ目のニュースはローソンがおにぎりの産地証明をブロックチェーンでというニュースです。コンビニ大手ローソンが上海の店舗で販売するおにぎりに使用される米の生産地情報をブロックチェーンで証明する取り組みをしていたことが3月17日に分かりました。上海で販売されたおにぎりが日本産米を利用していることを証明しました。この取り組みは全日本米関連食品輸出促進協議会が主催する上海コンビニエンスストアを活用した日本産米輸出に関する事業において SBI トレーサビリティ、ディグル、IT フォースの3社がワンチーム体制で取り組んだものということです。なお生産地情報を表示するプラットフォームとして SBI トレーサビリティ提供のトレーサビリティサービスしめ縄が利用されたということです。しめ縄にはアメリカ R3 開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されています。発表によるとこの取り組みを開始したのは昨年12月8日からということです。中国上海市のローソン店舗約1150店舗で販売されています。北海道産米を使用したツナマヨネーズと鮭マヨネーズのおにぎりが対象です。今年の1月末の時点では約9万個が販売されたといいます。対象のおにぎりのパッケージには QR コードが添付されており、消費者は QR を読み取ることでおにぎりの産地に関する情報を閲覧できるということです。北海道での米作りにかける生産者の思いのストーリーや原料となっている米の安全性や信頼性がトレーサビリティにより確保されていることが来歴情報として表示されるといいます。 SBI トレーサビリティはこの取り組みにより消費者への安心感の提供と中国においてさらなる日本産米販売拡大に向けたヒントを獲得することができたとしています。 SBI トレーサビリティは昨年4月に SBI ホールディングスが新設した企業です。ブロックチェーン活用のトレーサビリティサービス等を提供し SDGs に貢献することを目的に設立されています。設立後昨年9月にはしめ縄の開発を発表。トレーサビリティアプリケーションはディグル、消費者向けアプリケーションは IT フォースが担当したということです。しめ縄の利用により生産者の情報や出荷プロセスなどの情報を入力、日本産食品の生産から流通をトレース、生産地、生産環境、プロセスなどの証明が可能になるということです。これにより消費者からの日本産食品の表記情報の信頼性やブランディングをより高め、日本産食品としての付加価値訴求や説明責任向上の実現を目指すとしています。 なお、日本産米の輸出でトレーサビリティ情報や産地の魅力を表示する今回の取り組みは日本国内初ということです。
続いてのニュースいきます。NFT マーケットプレイスを運営する SBI ホールディングス子会社 SBINFT がローソンエンターテイメントと提携したことを3月17日に発表したというニュースです。この提携によってローソンエンターテイメントはローソンチケットで今年の春よりローソンへローソンチケット NFT の提供を開始するとのことです。ローソンチケット NFT は SBINFT の協力のもとブロックチェーン技術を活用した NFT サービスの一つとしてローソンチケットで販売しているコンサート、スポーツ、演劇などのイベントチケットを保管可能な記念チケット NFT として販売するサービスとのことです。この NFT には具体的に希少性の高い画像や実際の会場の座席情報などが記録されるとのことです。このサービスを提供する背景にはチケットのデジタル化が加速していて、ユーザーから高い利便性に好評を得る一方、思い入れのあるイベントチケットは記念に手元に残しておきたいという要望が多かったことがあるようです。なお本日より SBINFT の NFT マーケットプレイス七草は七草から SBINFT マーケットへリブランディングする予定となっています。また同社は3月15日に専門学校バンタンの卒業証書を NFT で作成代理発行した事例も発表していました。新しい経済編集部はこの件に関して取材をしておりますので、合わせて記事をご確認ください。続いてのニュースいきます。送金決済アプリキャッシュ運営のキャッシュが国内外の機関投資家からシリーズ D ラウンドで49億円の資金調達を実施したことが3月17日に分かったというニュースです。キャッシュはスマホアプリ上でプリペイド式のバーチャルカードキャッシュカードバーチャルが発行可能なアプリで日本円の決済や送金機能などを提供しています。今回のラウンドは JP インベストメント、ブロック、グレイハウンドキャピタル、アルトスベンチャーズ、グッドウォーターキャピタル、ステップストーングループ、ユーティクキャピタル、SMBC 日興証券、三井住友海上キャピタル、AG キャピタル、ジャフコグループ、SMBC ベンチャーキャピタル、ダブルベンチャーズが参加しています。なお、キャッシュが今回調達した資金は人材採用による組織拡充や事業領域の拡大サービス運用体制の強化に活用していくといいます。キャッシュ代表取締役社長の高取氏は次のようにコメントをしています。決済事業のみで持続可能な事業モデルを描くのは困難であった業界にあって、今回の資金調達において資本効率の高い事業を構造したことを評価いただけたことは意義深く、よりお客様に信頼される企業として今後は一層の提携協業を通じた事業の拡大を図ってまいります。この度創業以来ご支援をいただいてきた既存株主様による追加ご出資と、アメリカを中心に金融領域の変革をリードされているブロック様からの新たなご出資に加え、グローバルな投資家日本の銀行界を代表する各行様のサポートを得たことは大変嬉しく、よりお客様中心のサービス精神のもとに事業を邁進してまいります。 JP インベストメントマネージングディレクターの馬場氏は次のようにコメントをしています。フィンテック1丁目1番地とも言えるチャレンジャーバンクのテーマはグローバルで進行する不可逆な流れです。キャッシュのユーザーファーストモバイルファーストの思想及び設計は伝統的な金融機関をアンバンドル化しテクノロジーを用いてリバンドル化する中核的なサービスとしての進化が期待され、そのポテンシャルの大きさとキャッシュのさらなる飛躍に心が躍ります。ジャフコグループパートナーの藤井氏は次のようにコメントをしています。キャッシュは新しい金融事業の創造という壮大な構想を信じ歩んできた会社です。これまでの実績を持って新たに強力な投資家を迎えることができました。ジャフコはサービス開始前に最初の出資を行い、今回ラウンドで5度目の出資になります。さらなる飛躍と次世代の金融を担う企業となることを信じています。デジタルウォレットアプリキャッシュアップを通してアメリカでビットコイン取引もサポートするブロックが新たに株主として参入することが今回の大きなポイントだと考えられます。今後キャッシュがブロックと連携してビットコインをはじめとした暗号資産取引サービスの提供を行う可能性もあるかもしれません。
続いてのニュースは、ゼレンスキー大統領、市場形成に向けて暗号資産関連法案に署名というニュースです。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が暗号資産にまつわる法案に署名したことが3月16日分かりました。この法案はウクライナにおける合法的な暗号資産市場を立ち上げるための要件を整備するものと政府発表されています。具体的には暗号資産の法的地位、分類、所有権の確定、市場の規制機関の決定、暗号資産サービスプロバイダーのリストとその登録条件の決定などが含まれています。またウクライナの国家証券委員会が暗号資産サービスプロバイダーの認可を行い、市場を規制監督する役割を担うことが規定されています。現在ウクライナではデジタルトランスフォーメーション省が中心となって暗号資産市場の形成を進めており、暗号資産の税法と民法についても同時に改正を進めているということです。ウクライナの DX 副大臣であるアレックス・ボルニャコフ氏はこの法案について、私たちは暗号資産市場が新たな経済機会を提供すると信じています。明るい新しい未来にできるだけ早く近づけるよう最善を尽くしますとツイートしています。 現在ウクライナはロシアによる侵攻に対する人道支援のために暗号資産による寄付を募っています。ウクライナ政府は14日に暗号資産取引所 FTX とともに暗号資産寄付のためのウェブサイト Aid for Ukraine を立ち上げました。このサイトではビットコインやイーサリアムをはじめポルカドットやソラナなど様々な暗号資産で寄付することが可能となっています。目標額は2億ドル約237億円となっており、3月17日時点で約5550万ドル約66億円の寄付が集まっています。続いてのニュースは、イーサリアム財団がイーサリアムのテストネットであるキルンの立ち上げと同テストネットにてマージと呼ばれる移行作業の実施を3月14日に発表しました。マージとはイーサリアムにおけるコンセンサスアルゴリズムを POW プルーフオブワークから POS プルーフオブステークへ移行するアップグレードのことを指します。イーサリアム財団はイーサリアムの POW から POS への移行に向けて準備を進めており、昨年12月には金継ぎと呼ばれるテストネットをローンチし、そこでマージに関わる多様なテストを行ってきました。今回イーサリアム財団は金継ぎの後継となるキルンをローンチし、キルンにおいてマージを実行したということです。イーサリアム開発者のティム・ベイコ氏によると、キルンのマージ後にブロックが生成されトランザクションが含まれていることを確認できたということです。ただし特定のクライアントがブロックを生成できないなどの問題が見つかったため、現在その原因を調査しているということです。イーサリアム財団によると、キルンはイーサリアムのパブリックテストネットにおいてマージが実行される前の最後のテストネットになるということです。そのためアプリやツールの開発者に対してキルン上でテストを行うことを強く推奨しています。今後キルンにおいて大きな問題が見つからなければ、ゴエリやロップステンなどの既存のテストネットでマージが実行される予定です。そこでも問題が見つからなければイーサリアムのメインネットのマージに移るということです。したがって現時点ではメインネットにおけるマージの実行時期については未定ということです。ちなみに金継ぎは日本の茶器修復技法である金継ぎに由来しており、キルンは英語でレンガでできた釜を意味しているといいます。続いてのニュースは、カナダ銀行が MIT と共同で CBDC 研究へというニュースです。カナダの中央銀行であるカナダ銀行がマサチューセッツ工科大学 MIT と共同で中央銀行デジタル通貨 CBDC に関する研究を行うことが3月16日分かりました。発表によると、カナダ銀行は MIT メディアラボのデジタル通貨イニシアチブチーム DCI と協力し、DCI が現在行っている CBDC の研究をもとに、先進技術が CBDC の設計にどのような影響を与えるか調査するということです。この研究プロジェクトでは、技術的な側面からの調査や実験に重点を置き、 CBDC がどのように機能するかを判断することに役立てるといいます。また同プロジェクトの期間は12ヶ月間となっており、期間終了後に調査内容をまとめたレポートを公開する予定ということです。なお、カナダ銀行による CBDC の導入については未定ということです。 CBDC については各国で調査や実験が進められています。今月9日にはアメリカのバイデン大統領がデジタルドル発行やその他の暗号資産問題の利点とリスクを評価するようアメリカ政府機関に求める大統領に署名を行っています。また今月に入り、フィリピンの中央銀行が CBDC の研究に着手することが明らかになっているほか、ブラジルの中央銀行も複数の CBDC プロジェクトを立ち上げることを発表しています。さらに昨年12月にはフランス銀行とスイス国立銀行が CBDC のクロスボーダー決済実験に成功したことも発表されています。続いてのニュースは、バイナンスがドバイで暗号資産取引所のライセンス取得というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが中東ドバイで暗号資産取引所運営ライセンスを取得したことが3月16日分かりました。これによりバイナンスはドバイの規制当局であるドバイ暗号資産規制当局、ドバイバーチャルアセットレギュレータリーオーソリティ VARA の規制下のもと、適格投資家やプロの金融サービスプロバイダーに限定し、商品とサービスの拡張が許可される予定ということです。なお、VARA は今月3月9日に公布されたドバイ暗号資産規制法により設置された暗号資産事業に関する規制当局です。現状の規制は初期段階で、小売市場へサービス提供するには VARA の監視のもと段階的にライセンスが解放されるということです。なお、バイナンスは VARA からライセンスを取得した最初の暗号資産取引所になったということです。アラブ首長国連邦 UAE の都市ドバイは、ドバイ市のみで首長国を構成する事実上の都市国家です。ただし首長とは別に市長が置かれ、主に民政を担当しています。昨年9月、アラブ首長国連邦 UAE の金融規制当局は、経済特区となるドバイ世界貿易センターのフリーゾーンにおいて暗号資産に関する金融活動について支援を行うことを発表。昨年12月にはバイナンスがドバイ世界貿易センターと提携して暗号資産に関する規制構築の 支援を行うことを発表し、3月にはドバイ暗号資産規制法が公布されました。なお、バイナンスは3月15日にもバーレーン中央銀行から暗号資産サービス提供のためのライセンスを取得しています。これによりバイナンスは湾岸アラブ諸国協力会議における暗号資産プロバイダーとして第1号のライセンス取得企業になったということです。続いてのニュースは、山形市がブロックチェーン活用で電子商品券発行というニュースです。ブロックチェーンを活用したデジタルプレミアム付き商品券を発行する情報プラットフォームが新たに山形市へ提供されることが3月15日分かりました。この情報プラットフォームは福岡県の自治体などを中心に利用されていますが、今回の事例で東北地方初の導入となったということです。このプラットフォームは SBI ホールディングス、九州電力及び筑豊銀行の3社による合弁会社、町の輪が提供しています。プラットフォームの基盤には、アメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーン、コルダが採用されています。コルダは SBI の子会社 SBI R3 Japan が国内での販売及びサポートを行っているブロックチェーンです。ブロックチェーン分散台帳技術を活用して地域通貨や商品券を電子的に発行することで、利用者は申し込みから購入、チャージ、決済までの一連の手続きなどをスマートフォンのアプリ上で行うことが可能になるといいます。今回の取り組みでは、山形市プレミアム付き商品券事業における山形市地域活性化プレミアム付き電子商品券ベニペイの発行運用を目的にプラットフォームが提供されるということです。なお、この事業は町の輪及びきらやか銀行並びに地元事業者であるハイスタッフ他1社と共同体を結成して受託したということです。ベニペイは3月16から24日の期間で抽選に申し込み、当選すると3月25から4月19日の期間で購入が可能となっています。1万円の購入で1万5000円分の電子商品券が発行され、1名2万円まで購入できるということです。クレジット決済もしくはコンビニエンスストアで現金払いで入手できます。発行総額は6億7500万円となっています。利用については山形市内の対象店舗で3月25から7月31日の期間となるようです。続いてのニュースは、クラーケングローバル ICP 上場へというニュースです。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所、クラーケンが暗号資産インターネットコンピューター ICP の上場を3月17日に発表しました。クラーケンでの新規銘柄上場発表は2月24日のピーステーク以来となります。発表によると ICP の取引は3月18日より開始する予定で、入金についてはすでに開始しています。また取引ペアは USD とユーロが対応しているということです。なお ICP はクラーケン及びクラーケンプロにてサポートされます。先物取引と証拠金取引については対象外となります。日本の居住者については取引できないということです。インターネットコンピューターは非営利団体ディフィニティ財団によって昨年5月立ち上げられたパブリックブロックチェーンです。分散型コンピューティングプラットフォーム、つまり分散型の Amazon Web Service AWS や Google Cloud のようなサービスを目指すプロジェクトとなっています。現在 ICP はバイナンスやコインベース、クーコイン、ゲート、フォビグローバル、MEXC などの暗号資産取引所で取り扱われています。なお、記事執筆時点での時価総額は約4107億円となっております。続いてのニュースは、 FTX に GMT 先物上場へというニュースです。暗号資産デリバティブ取引所 FTX がステップンの暗号資産グリーンメタバーストークン GMT を先物取引で取り扱い開始したことが3月17日分かりました。 GMT は DEX 分散型取引所パーペチュアルプロトコルを動かすためのトークンパープとの先物ペア取引でサポートされます。ステップンは NFT スニーカーを利用し、ウォーキングやジョギングの歩数に応じてトークンがもらえるムーブ&アーンプロジェクトです。ブロックチェーン基盤としてはソラナのプロジェクトです。 GMT はステップンのガバナンストークンで、ユーザーは歩くことでゲームトークン GST を稼ぐことができます。この GST でスニーカーステータスのレベルアップなどが行える仕組みとなっています。 GMT は大手暗号資産取引所バイナンスで IEO が行われ、3月9日よりボラティティの高いトークンの取引に特化したプラットフォームイノベーションゾーンで現物の取引が開始しました。 GMT は現在バイナンスのほかゲート、MEXC などで取引が行われています。なお、時価総額は約470億円となっています。続いてのニュースは、 SBI VC トレード旧タオタオが4銘柄取扱い追加というニュースです。国内暗号資産取引所 SBI VC トレード旧タオタオが新たに4銘柄の暗号資産取扱いを開始しました。現物取引、貸し暗号資産、積み立ての各サービスでライトコイン、ビットコインキャッシュ、チェーンリンク、ポルカドットが追加されました。またレバレッジ取引サービスにはチェーンリンク、ポルカドットが追加されました。これにより SBI VC トレードが取り扱うサービスすべてにおいて合計7銘柄が対応し したことになります。この7銘柄はビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、チェーンリンク、ポルカドットです。また発表によるとリンクを除く6銘柄については入庫と出庫に対応済みで、リンクについては現在出庫のみの対応となるようです。昨年12月1日、国内暗号資産交換業者である SBI VC トレード及びタオタオが合併完了し、タオタオのサービス名が SBI VC トレードに変更されました。旧 SBI VC トレード及び旧タオタオ、新 SBI VC トレードの2モデルはそのままそれぞれそのまま継続しており、6月末にはこの両取引所のサービスが完全に統合される予定となっています。旧 SBI VC トレードのユーザーは旧タオタオ、新 SBI VC トレードで口座開設することで暗号資産を移管する必要があります。続いてのニュースは F1 デルタタイムが運営終了へというニュースです。アニモカブランズが運営しているブロックチェーンゲーム F1 デルタタイムが F1 の正式ライセンスを更新できず、3月16日から運営終了することが分かりました。 F1 デルタタイムは2019年にリリースされたイーサリアムベースの PC ブラウザ向けのブロックチェーンゲームです。ゲーム内では REVV トークンがユーティリティートークンとして使用できます。なお F1 デルタタイムのユーザーには他のゲーム、MotoGP イグニッション、フォーミュラー E ハイボルテージ、REVV レーシング、トルクドリフトを含める REVV のエコシステムに参加する方法が提供されるということです。具体的には F1 デルタタイムの車両 NFT 所有者にその所有する車両と同じレアリティとパワーの REVV レーシングの車両が付与されます。もしくは F1 デルタタイムの車両 NFT を5種類のレアリティに応じて同じレアリティのレースパストークンと交換が可能になるようです。レースパスはステーキングが可能で、それにより REVV も得られるということです。また将来的には新しいトークンや NFT のエアドロップも受け入れられることが予定されています。その他にも所有するアイテムなどによってそれぞれ特典が得られるようです。F1 デルタタイムの NFT 交換期間は4月30日から7月31日までの3ヶ月間にて行われます。
続いてのニュースいきます。企業会計基準委員会 ASBJ が ICO トークンの発行及び保有に関わる会計処理に関するレポートを3月15日に公表したというニュースです。レポートのタイトルは資金決済法上の暗号資産または金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当する ICO トークンの発行及び保有に関わる会計処理に関する論点の整理です。レポート公表の背景には2019年11月に公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている基準諮問会議により金融商品取引法上の電子記録移転権利または資金決済法上の暗号資産に該当する ICO トークンの発行保有等に関わる会計上の取り扱いの検討を求める提言がなされたことにあるようです。このレポートでは主要な論点として1、基準開発の必要性及び緊急性並びにその困難さ、2、 ICO トークンの発行者における発行時の会計処理、3、資金決済法上の暗号資産に該当する ICO トークンの発行及び保有に関するその他の論点、4、電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有に関する論点が取り上げられています。またレポート公表の目的はトークンの発行及び保有に関わる取引に関する会計基準を整備していく一環として関連する論点を示し、基準開発の時期及び基準開発を行う場合に取り扱うべき会計上の論点について関係者からの意見を募集することだといいます。まず論点1、基準開発の必要性及び緊急性並びにその困難さについては暗号資産業界の関係者らからの意見を集めていつ会計基準を開発すべきか検討していきたいとのことです。次に2、 ICO トークンの発行者における発行時の会計処理についての主論点は ICO トークンの発行取引の実態をどう捉えるべきかとし、発行処理は発行者が何ら義務を負担していない場合と発行者が何らかの義務を負担している場合に分類できるとしました。前者の場合発行者は何ら義務を負担していないことから認識すべき負債は存在しないと考えられ、対価の受領時においてその金額を利益に計上することが考えられるとしました。つまり会計上はトークン発行時に売上として認識する必要がないと考えられます。また後者の場合はトークンの発行時に利益または損失が生じ得る会計処理を定めることが考えられるとしました。そして3、資金決済法上の暗号資産に該当する ICO トークンの発行及び保有に関するその他の論点に関しては、 ICO トークンの発行時において事故に割り当てた ICO トークンの会計処理について第三者が介在していない内部取引として会計処理の対象としない方法と、会計処理の対象として会計上の資産及び負債を計上する方法のいずれによるべきかが論点となるとしています。また ICO トークンの発行後において第三者から取得した ICO トークンの会計処理について関連する負債の消滅または控除としては取り扱う方法と資産として取り扱う方法のいずれによるべきかが論点となるとしました。今後の方向性としては発行時に事故に割り当てた ICO トークンについては第三者が介在していない内部取引に該当するとして会計処理の対象としないことが考えられるとしています。 ICO トークンの発行後において第三者から取得した場合の会計処理については 事後株式を取得した場合の会計処理との整合性及び事故が発行した ICO トークンを取得することに伴い当該 ICO トークンに関わる発行者の義務が事故に対する義務に実質的に変化するという状況を重視し、 ICO トークンの発行後に第三者から当該 ICO トークンを取得した場合関連する負債の消滅の認識を行うこととし、当該負債の計上金額と取得した ICO トークンの取得原価が異なる場合には差額を損益として処理する方法を適用することが考えられると説明されています。最後に電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有に関する論点については株式会社以外の会社に準ずる事業体等における発行及び保有の会計処理、株式または社債を電子記録移転有価証券表示権利等として発行する場合に財またはサービスの提供を受ける権利が付与される時の会計処理、暗号資産建ての電子記録移転有価証券表示権利等の発行の会計処理、組合等への出資のうち電子記録移転権利に該当する場合の会計処理の4つに分けられています。具体的には株式会社以外の会社に準ずる事業体等が暗号資産を発行した場合や出資を受けた場合の会計処理を定める必要性などについて説明されています。今回特に論点2を鑑みればトークンの発行体はそのトークンを発行しただけでは会計上売上として処理必要がないようにも考えられます。ただ会計と税務の認識は異なることからどのように税務上認識されるのかは定かではありません。また ASBJ はこの論点整理レポートで取り上げた論点に関する意見を6月8日まで受け付けるとのことです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。